NHK カルチャーは歴史再発見、移動と空間の世界史第1回。今回はワールドからグローバルへと題して、元北海道教育大学教授の宮崎雅勝さんにお話しいただきます。なおこれは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
それではですね、これから13回にわたりまして、移動と空間の世界史、グローバル時代を読むというようなテーマで、お話をしていきたいと思います。それで今日は第1回目なんですけれども、ワールドからグローバルへと、なんかちょっと分かりにくいテーマになっておりますが、一つの歴史の見方についてお話をしたいと思います。歴史の見方っていうのはいろいろあっていいわけで、今までにない見方を少し加えてみると、また歴史も違って見えるんじゃないかなと思ってお話をするわけです。それで私も長い間ですね、歴史を話してきまして、いろいろ考えるところがあるんですが、歴史とは何のためにやるんだろうかというふうに思うんですね。とやっぱり変化を学ぶと、物がどういうふうに変化していくのか、でその結果どういうふうになっていくのか、それが歴史にとってとても大切ではないかと思うんですね。それで人類は今からだいたい500万年ぐらい前に、東アフリカに出現してきたというふうに考えられておりますけれども、それから連綿として人類の、プロセスといいますか、歴史のプロセスが続いているわけですね。でそこに全ての変化があると。だから歴史を理解するということはプロセスを理解することなのかなというふうに思うんですよ。だけれども変化を起こしていきます時間というのは目に見えませんし、次々と消えていってしまうんですね。過去はもう闇の中になってしまいますから、ですからそれでは歴史がどうもよくわからないんじゃないか。でしかしその変化はどこに蓄積されていくのかというと、我々を取り巻く空間の中に変化が蓄積されていくと。ちょっと難しい話をしてますよね。で前にウイスキーのコマーシャルで、時は流れないと、時は堆積していくものである、積もっていくものであるという、なかなかこう名言が述べられていたわけですけれども、私たちの周りにあるその空間の中にはですね、歴史が全て、そこの中で息づいているわけですね。つまり過去にいろんなものが作られて、それが今の我々の生活空間を作っている。過去に作られていろんな装置とか人間の結びつきとか組織とか、そういったものが今生きているわけですね。だからそういうその形で見ていきますと、空間というのはとても大切になってくるわけです。我々を取り巻く空間の中に歴史があるということになってくるわけですね。ところが今の歴史ではあまりその空間というものが重視されていない、非常にその抽象的になってしまっているんですね。でそれはなぜだろうかということから私のその話が始まるということになるわけです。で世界史というのは英語で訳しますとワールドヒストリーということになりますが、ワールドというのはもともとの意味は人の一生とか、それから生活の舞台とか、そういったような意味になりまして、空間と非常に密接に関わっているわけですね。で人間がどういうふうにして自分たちの生活空間を作ってきたんだろうかということを考えてみますと、これはその時期時期によって随分違ってくるわけです。つまり人間が歩くことによって生活していた時代、あるいは鉄道とかですね、蒸気船を使った時代、あるいは現在のようにジェット機とかですね、それから自動車を使う時代と、行動範囲といいますかね、生活範囲が全然違ってきちゃうわけですね。だからそういうようなその違いを踏まえないで歴史を考えるってことはできないんじゃない。やっぱりその作られていく空間の違いというものを踏まえて歴史を判断しないといけないんではないかという考え方なんですね。で今はどういう時代かといいますと、非常にその交通とかですね、輸送とか情報伝達のコストが安くなりまして、例えば食べ物にしても世界中から食べ物が集まってくるわけですね。日本の食料の自給率は 40% 切ってるわけですから、そういうような時代になってしまっている。 まあ、世界規模で地球規模で、物と人と情報とお金がこう移動していくと、そういう時代になっているわけですね。で、そういう時代に生きる私たちが歴史を考える場合には、やはり、どういうふうにしてそういうような空間あるいは結びつきが出てきたんだろうか、できてきたんだろうか、そういうことを考えなければならないということになってくるわけですね。で、ところが今まで高校とか大学で学んできた歴史にはそういうような視点が欠けているんではないかというふうに思うわけです。で、それを理由をちょっと考えてみますと、19世紀に近代的な歴史学ができてくるんですが、まあ、ちょっと堅苦しいですけどね、できてくるんですが、その19世紀という時代がどういう時代だったのかということにかなりの関わりがあると思うんですよ。19世紀はヨーロッパが産業革命後にですね、新しい社会システムを作っていた時代なんですね。で、その時代はどういう時代だったのかっていうと、都市が生産の場になっていくわけです。都市に工場ができて多数の工業製品がこう作られていく、あるいは世界中が開発されてですね、自然が改造されていくと。例えばアメリカの西部が大規模に開拓されていくとかですね、あるいはカナダとかオーストラリアが開発されていく、そういったような開発ラッシュの時代だったんですね。ですから、それに基づくその歴史の見方というのが一つありまして、まあ簡単に言えば手の歴史といいますかね、人間の手がいろんな道具を作り、そして自然を変えて人間の生活に必要なものをどんどん作っていくんだ、そういったような考え方が非常に強かったんですね。それからもう一つは、フランス革命の後に近代国家というのができまして、国というものが非常に強調された時代なんですよ。で、それを強めたのが19世紀に新しく出てきたダーウィンの進化論という考え方なんですね。で、ダーウィンは自然の世界にいわゆる適者生存とかですね、弱肉強食という原理が働いていて、激しい生存競争がなされているんだというふうに説いたわけですが、人類の社会にもそういうような生存競争があるんじゃないか。で、国とか民族というのがその生物の種にあたるのではないのかということが考えられるようになったんですね。そうすると人間の生活空間というのが国というものに固定されてしまうわけです。で、国というのはずっと昔からあったわけで、そしてその国の中で人々は生活してきたんだということになってしまいますから、空間について考えるということがそこでストップしてしまうわけですね。それからもう一つ言えることは何かというと、人類の社会はこうなんていうかな、陸上ランナーがずっとこのフィールドをですね回るように同じような形で社会変化していくんだ、だからそれが早いか遅いかの違いなんだ、そういう歴史になっちゃうんですよね。で、そういうものをなんか変えていかないと今のグローバルな時代っていうのはよくわからないんじゃないかなというふうに考えたんですね。そして私はそこでそのネットワーク論というものの考え方を打ち出したわけですが、ネットワーク論というのは何かというと、一つは人間が空間を作っていくんだ、生活の場を作っていくんだという考え方ですね。ですから人間が2本の足で歩いていた時代と、それから鉄道ができた時代と、あるいはそのジェット機ができた時代では空間の作られ方が違うわけですよね。で、そこのところをその一つ重視しなければならない。それからもう一つ言えることは何かというと、その空間はいろいろなその内部の何て言いますか、ね、仕組みといいますか、そういうのを持ってるんですね。ただ空間がのぺっとしてあるだけじゃなくて、そこが人間の生活の場になるといろいろな結びつきができてくるんですよ。だから社会関係といいますかね、社会というのはネットワーク、これは横文字でちょっと、まあ面倒くさいんですけれども、言ってみれば結びつきですね。多様な結びつきによって成り立っている。で、その人間を取り巻く結びつきというのが空間の拡大とともになされていくわけですね。そうすると何がきっかけになって人間のその結びつきが複雑化してきたんだろうかというのが問題になってきますよね。で、そこでそのいろいろ考えてみますと、人類の約500万年に及ぶ歴史の中で人類社会が非常に大きく変化してきたきっかけになったのは、やっぱり文明の成立なんですよね。四大文明というのは習われましたよね。今から5000年ぐらい前に、アフリカとそれからユーラシアの大乾燥地帯にの大河の流域にですね、文明ができると。 そして文明の中心になるのは何かというと都市なんですよ。で今のあの歴史学では文明というのは、文化が複雑になったものであるというふうに考えたんですね。つまり人間が作り上げるネットワークが非常に複雑になるそのきっかけはその都市ができます。でそれ以前の社会を見てみますと、例えばあの狩猟採集の時代というのは長く続くわけですが、これは人間が必ずしも定住していない時代なんですね。確かに自分のその生活を成り立たせる獲物がいるとかですね、あるいは植物があるとか、そういったような空間を人間は、テリトリーとして支配していくわけですが、それはその常に変わっていくわけですよね。だから必ずしも人間が定住しているわけではない。で人間が定住するようになったのは、約1万年前に農業が始まってからだということになりますよね。だけどその段階でもかなり自然環境に左右される農業ですから、焼き畑農業というか農業ですので、場所がこう畑が移っていくわけですよね。でそれがその完全に定着するようになるのはなぜかというと、人口が増えて新しい農地を作らなければならない。そして、大きな川の水を利用してですね、いわゆる農業をやっていくということになるんですね。そうするとその人間の力で整備された、インフラによって維持される農地というのはそんなに変えるわけにいきませんから、そこにその定着するようになる。それからその時代には重機なんてはないわけで、何によってその大きな川の水をね安定して利用していくのかっていうと、これは人間が協力する以外ないんですよね。だからたくさんの人がこう協力して結びつかなければならないということになるんですよ。そうするとそこでその分業関係ができてくるわけですね。みんなが同じようなことをやっていたんではそういう大規模な仕事はできない。だから特定の人々がそのこういうふうに川の水を引いてこようとか、ここに堤防を作ろうとかね、そういうプランニングをやるわけですね。そしてそれに基づいて人間が組織されて動いていくわけです。そうするとそういう機能を果たす特殊な集落ができてくるわけで、それが都市になるんですよね。そして都市を中心にしたいろいろなその結びつきができてくる。だけどね、都市っていうのは、一つ大きな欠点があるんですよね。というのは何かと言いますと、食料を自給できないんですよ。つまりいろいろなことを考え出して、いろんなものを作り出してサービスを提供するんだけれども、その代わりに食料を、供給してもらう、そういう、ギブアンドテイクの関係ができてくるんですね。でそのたくさんの農地を作るには、より多くの集落、多くの人々が協力しなければなりませんから、当然社会の規模は大きくなってきます。まとまりのある空間は大きくなってきますよね。そして、そういうふうにしますと、結局それを組織する人たちも増えてきますから、都市も大きくなってきます。だから都市の拡大とそれからネットワークの広がりっていうのはお互いに結びついているんですね。でそういうような視点で都市を考えてみますと、都市というのは都市の本体があって、それから触手みたいなものがね、都市から伸びていて、それでもってたくさんの農業集落と結びついていくんだということになるわけです。生物の神経細胞みたいなもんですね。そういうふうにイメージするといいと思うんですけれども、そういうような一つの非常に密度の濃いその空間がね、乾燥地帯の特定の大河の流域にできてきた。それが四大文明であるというふうに考えたんですね。で、そういう地域は人口が非常に多いですから、人類の歴史をこう動かしていく一つの原動力になるわけです。でそれをそのテキストではですね、ちょっと気取りまして、世界史の駆動地域、世界史を動かしていくモーターのような地域というふうに、書いたわけですね。そして、これはかなり一般的に言われているんですが、そういうようなその都市が成立して文明が起こってくる地域を、コア地域、世界の歴史の中核地域というふうに、呼んだりするわけですね。それで、たくさんの人を組織するためには何が必要なのかっていうと、情報が正確に伝わらなければなりませんよね。だから共通の言葉とか共通の文字というのが非常に重要になってくる。そして四大文明で作られた文字、例えばエジプトの小篆文字、メソポタミアの楔形文字とか、それからインドのグラフィン文字とかですね、中国の広告文字、現在の漢字ですね。 ていうのがありますけれども、今世界で使われている文字を調べてみますと、まあ、一部を除きましてほとんどはその四大文明の文字からこうできてきているわけですね。まあ、そういうところがやはりそれからもう一つはですね、交易というのが多分重要な意味を持っています。都市ができますと都市の人たちは要するに、自分たちが他の集落の人とは違うんだということで差別化していかなければいけないわけですね。そうしないと権威は保てないわけです。そうするといろいろ珍しいものが必要になってくるんですが、当時のその大河の流域というのは乾燥地帯ですから、そういうものがないんですよ。あるのは穀物だけなんですよね。ただ例えばメソポタミアではラピスラズリという水色をしたね、まあ川の水の色とかあるいは空の色をしたその奇跡尊い石が重んじられたわけですが、それがどこから運ばれてきたのかというとアフガニスタンから運ばれてくるんですよね。それから琥珀というその静電気を帯びやすい、化石がありますよね。この松ヤニが固まったものなんですね。あれはバルト海ですよね。それから中国では玉というものが重んじられましたけれども、玉はあれはシルクロード黄檀のあたりですねから運ばれてくるわけですよ。それから魏志倭人伝なんかを見てみますと、まあ、日本も中国の交易圏の中に加えられていくわけですけれども、魏志倭人伝を見てみますと日本の特産物は何かというと、これやはり翡翠とそれから真珠とそれから水銀の原料になりますね、朱砂というものなんですよね。でそれらの産地を見てみますと、例えば、水銀の産地は大和地方なんですよ。それから真珠は熊野なんですよ。それから翡翠は糸魚川のあたりから来るわけですけれども、最近の説によりますと九州でもそれが取れたんだと言いますね。でそういうふうなことを考えますと、日本も中国との交易の中で中国のネットワークの中に変えられていったというのが分かるわけですね。でそういうふうにして、ネットワークが広がっていくと、都市を中心として大きな空間ができてくるということになるわけですね。でそういうふうな中で、まあ、一つの都市を中心とした文明圏というのができてくるわけですけれども、都市にとってみれば食料がこう常に安定して入ってこないと困るわけですね。ですから一定の秩序をその固定化しようという考え方が都市の支配者の中に生まれてくるわけです。じゃないといつ食料が入ってこなくなっているか分かりませんからね。でそのために法律を作ったりいろいろな制度を作ったり、それからそういう秩序に従わないところは鎮圧しないといけませんから軍隊を整えたり、そういうことでその一つのシステムが出来上がってくるわけですね。でそれがいわゆる国家国というものなんですね。で、ネットワークがこうどんどんどんどんいろいろ変わってきますと国家のありようも変わってくるわけです。国のありようも変わってくるわけです。ですから歴史的に見ますと国というのは絶えず収縮運動をしておりまして、膨張と収縮運動をしておりまして、そのネットワークの状態によって国の状態が違ってくるわけですよね。でそれをその現代風に解釈しますと、例えば今EU みたいな形で国を超えた新しいシステムが出てきてますよね。あれはこうネットワークが変化する中でああいうようなシステムに変わってくるというようなことで、同じような形で考えていくことができるわけですね。まあそういうふうな考え方が、それから7世紀から遊牧民が非常に活躍する時代になりますけれども、これはまあ、草原地帯での生活の仕方とそれから大河の流域での生活の仕方が全く異なるわけで、草原地帯というのは大体羊などの家畜を飼って生活するわけですね。これはグーテー類というんですが、オスの周りにメスがたくさん集まって生活する、非常にまあ管理しやすいわけですね。で、一つの家族が生活するのに大体200頭ぐらいの羊が必要だということですから、一箇所に何家族も住めないわけですよね。5家族ぐらい住むともう1000頭になっちゃいますから。ですから草原にこう点々と遊牧民族の集団が住み着くわけですね。でお互いの距離が大体10キロぐらい離れてますから、歩いてったんじゃとんでもないわけ でそこでその馬が使われることになるというわけですね。ですから草原地帯には大河の流域とは全く異なる形のですね 空間のスケールとそれからネットワークを持った社会ができてくるということになるんですね。で、遊牧民は馬の上で、いることのできる非常に短くて強力な弓を開発する。だいたい200メートルぐらい飛ぶんですね。でそれと馬を組み合わせますので非常に強い軍事力を持つことになって、やがて7世紀から14世紀にかけて海外の流域の文明を征服していわゆるユーラシア規模の大帝国を作っていくということになるわけですね。でところが中国でできた火薬がですね改良されて、それが鉄砲とか大砲になっていく、ヨーロッパでね。そうしますと遊牧民の軍事力よりも鉄砲大砲を使った方が強いわけですから、遊牧民の時代はそこで終わっていくということなんですね。で次にそのネットワークを広げたのは何かというと、これはやはり海のネットワークなんですね。大航海時代でもって大西洋が開発されて、大西洋とそれからインド洋、太平洋が結びつくと、地球の表面の7割を占める地域が一つに結びついてくるわけですね。そうするとそこで当然その大規模な結びつきネットワークができてくるわけですから、そのネットワークを作り上げ、そして管理する勢力が力を伸ばしていく。ですからポルトガル、スペインが覇権を握った時代、それからオランダの時代、イギリスの時代、アメリカの時代、これは海のネットワークを支配した勢力が大きな勢力として勝ち残っていくわけですね。そして先ほど申し上げましたように、大西洋の交易が非常に盛んになって、物と人の行き来が激しくなりますと、そこで非常に経済関係がですね、頻繁になってきて、たくさんのものが売れるようになってくるわけですね。でそこでのその主要な商品になっていったのが綿布であって、それをイギリス人がその機械で大量に生産するようになる。でそのためにはやっぱり、機械を動かす動力が必要だということで蒸気機関が改良されてくるわけですね。でその蒸気機関というエネルギーがやがて、まあ、ネットワークを作り上げていく手段として利用されてきまして、まあ、鉄道とかあるいはその蒸気船ということになるわけですね。その鉄道とか蒸気船というのは自然の力を利用するんじゃなくて人間が作り出したエネルギーに基づいて動くわけですから、これは非常に安定しているわけです。それから今までと比べますと非常に高速で持続力がある。だから今までにないようなそのネットワークを人間が地球上に張り巡らしていくわけですね。まあ、ですからネットワーク革命と言われるような大きな革命、変革が起こってくるわけです。そしてその担い手になったヨーロッパの力が非常に強大になって、でヨーロッパがいわゆるアジアとかアフリカとかああいうような地域をですね自分の支配下に入れて、ヨーロッパを中心とする世界が出来上がっていく。それが19世紀なんですね。そして、そのような中で、まあ勢力争いが行われるわけですけれども、ヨーロッパの国々は地球を自分たちの支配下になるべく多く組み込もうということで、お互いにその競争し合うようになるわけです。で自分の勢力圏とか植民地を作っていくわけですね。ところが地球 の, 広さというのは限界がありますから、やがて競争が非常に激化するわけですね。そして基本的には新興国のドイツとそれから先発のですねイギリスの間で大きな対立が起こって、それが第一次世界大戦となる。そしてその戦後処理がうまくいかなかったために第二次世界大戦が誘発されて、その2つの大戦でヨーロッパを没落していくわけですね。でそれに代わって今度はアメリカが、台頭していく。アメリカは自分の国が戦場になりませんし、その2つの戦争に際して大量な農作物とか武器弾薬を供給したわけですね。でアメリカの時代が訪れる。でアメリカ自体が非常に不便なところでありましたから、アメリカはその空間の距離をなるべく縮めようということに大変努力いたしまして、その結果いろいろなものが考案されてくるわけです。例えば自動車とかですね、あるいは飛行機とか、あるいはその我々の生活と非常に結びついてくるところでは、スーパーマーケットとかね、あれは要するにチェーンストアということで始まってくるわけですが、自動車と結びついた非常に能率的な物資の流通方法なんですよね。でそういうものが非常に普及していくことになるということで、社会のありようが20世紀になると変わってくるわけですね。そして、そのネットワークを作る能力を 人類は非常に豊富にすると、そのパワフルにするとそういうことになりまして、急激にその世界が一つに結びついてくる。それからもう一つはアメリカの経済がもう圧倒的に強くなりまして、世界の金の大体4分の3以上がアメリカに集中しちゃう。で一時期その金と交換できる通貨はアメリカのドルだけであるということになって、ドルが世界通貨となるわけですね。そしてドルを中心として世界が経済的に一つにつながってくるというようなことも起こってくるわけですね。それからさらに2つの戦争の中で非常に悲惨な体験を人類はするわけで、戦争をその二度と起こらないような世界規模の秩序を作っていかなければならないということになってきて、政治的なネットワーク作りも行われていくわけですね。でその結果20世紀が非常に地球規模の結びつきを持った時代、いわゆるグローバルなネットワークが出来上がっていく時代ということになってくるわけです。そしてそのような中で、19世紀にヨーロッパが独占していたその技術というものがですね、今度は平準化されて世界規模で行き渡っていきますので、そうしますと、かつてはヨーロッパに従属していた勢力が、力を持てるんですね。で現在は21世紀は歴史の復権の時代というふうに考えられるわけですが、ブリックスということですね、いわゆる、ブラジルとかですね、それからロシアとかインドとか、それからチャイナ、中国ですね、そういった勢力がまた非常に大きな力を持ってきて、新しいその地球規模のいわゆるネットワークの再編というのが目指されているという時代になっているわけですね。でバレリーという人が言ってるんですが、人類というのは後ずさりしながら未来に入っていくというふうに歴史に関する講演の中で述べているんですよ。でやっぱり私たちは未知のものが怖いですから、なるべく今の状態が続けばいいなというふうに考えちゃうわけですよね。だけれども歴史を学んで、そういう方向、こういう方向にこう歴史が動いてきてるんだということがある程度理解できれば、恐れはなくなってきますので、もう少しこう知恵が出しやすくなるんじゃないか、つまりネットワークの作り方がどんどんどんどん進んできて地球規模になったんだから、それに見合ったようないわゆる社会のシステムを作っていかなければならないよねということになってくるわけですね。そうするとかなり前向きに今の状況を考えていくことができるようになるんじゃないかと思うわけです。でそういうことができるようになれば歴史学というのがもう少し生きてくるし、また新しいその役割を果たすことができるんじゃないかというふうに、考えているわけですね。でこれから13回にわたって、世界史を13回で話すわけです。あと12回しか残ってないわけですから、そんなに詳しくは話せないんですが、こういうふうな見方で考えると、トータルに歴史が考えられますよ、あるいは歴史のダイナミズムが感じられますよ、そういったのお話をしていこうと思います。で詳しいところは皆さんが、自分の経験を生かすとか、あるいは本を読むとかね、して補っていけばいいと思いますので、要するにその歴史の捉え方ですね、こういう捉え方もあるよ、これが一つではないんですが、こういう捉え方もあるよっていうような感じでお話をしていきたいと思っております。そういうことで今日はお話を終わらせていただきます。
歴史再発見、移動と空間の世界史第1回、今回はワールドからグローバルへと題して、元北海道教育大学教授の宮崎正勝さんにお話しいただきました。次回はアフリカ大地交代から大河川への人類の旅と題してお話しいただく予定です。 NHK カルチャーアワーを終わります。